社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社ブルームダイニングサービス代表取締役社長杉村明則様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。1979年愛知県生まれ。大学卒業後物流系の企業に就職。その後親族が経営する愛知の飲食企業で調理接客マネジメント等々を得て COO になっていらっしゃいます。その後大手某ラーメンチェーン店に入社、上場 M&A などなどを経験。2020年には株式会社ブルームダイニングサービスに専務取締役としてご入社。2021年には代表取締役社長にご就任されていらっしゃいます。フランチャイズ本部の社長様でいらっしゃいます。杉村社長様、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初のご質問ですが、ご出身は愛知ということで、小学校時代どんなお子さんでいらっしゃいましたでしょうか？
そうですね。よくある普通の外で遊ぶのが好きな元気な少年だったと思います。
ガキ大将とかそんな感じでいらっしゃいますか？
いえ、そんなこともないですね。どちらかというと、小学校2年生から、剣道、道場通ってまして、まあそういう剣道とかそういうスポーツに夢中になるような、記憶です。
なるほど。じゃあ運動神経も良くてと、そんな感じでいらっしゃいますか？
運動は得意だったと思います。
なるほど、ありがとうございます。中学も愛知県でいらっしゃいますか？
あ、そうですね、はい。
中学時代はどんなことして過ごしたなんて思い出ございますでしょうか？
特に思い出があるといえば、やっぱり小学校から続けてた剣道をずっと夢中になってまして、まあ、市内大会で優勝したりとか、まあ、道場も当時3つ通ってまして、毎日部活やって、月から日曜日まで剣道の道場全部通ってとか、そういう中学時代を過ごしました。
なるほど。運動神経も良くて真面目でと、こういう感じの中学生でいらっしゃいます
か？真面目ではないんですけど、勉強もそんな得意な方ではなかったんですけど、剣道の方だけ頑張ってやって、部長とかも経験させていただきました。
なるほど、ありがとうございます。高校も愛知県内でいらっしゃいますでしょうか？
あ、そうですね、はい。
高校ではどんなことして過ごしたなんて思い出ございますでしょうか？
高校はですね、続けてた剣道を1年生の時に辞めてしまって、なんかやっぱり結構友達と遊ぶ方に夢中になってました。
はい。なるほど。どんな遊びをしたなんて思いでございますでしょうか？
そうですね。まあバンドやったりとか、まあやっぱファッションとかもすごい好きだったので、まあよく友達とショッピングだったりだとか、そうですね。街中で遊んだりしてましたね。
じゃあ楽しい思い出がいっぱい出らっしゃいます。
どうだったかな。印象残るような思い出はないですね。はい。
なるほど、ありがとうございます。
はい。
大学はどちらに住められたんですか？
名古屋ですね。はい。
大学ではどんなことして過ごしたなんて思い出ございますでしょうか？
いや、遊んでばっかりでしたね。
どんな遊びしたなんて思い出ございます？
まあ、やっぱり、お酒飲める年になったので、夜な夜な友達と街に繰り出して、そうですね、よくある、遊んでる大学生でしたね。はい。
じゃあ、ある意味、大学生らしい大学生でいらっしゃったと。
そうだと思います。
ありがとうございます。で、大学卒業後は、物流系の企業にご就職なんですが、その物流系の企業を選んだ理由なんてございましたでしょうか？
そうですね、その学生時代にアルバイトしていた、アパレルの先輩がですね、アパレルのアルバイトをしていたんですけど、そこの先輩が、転職されてですね、で、その物流会社にいらっしゃって、で、まあ、ふらふら遊んでるぐらいだったら、うちでやらないかっていうふうに声かけられて、初めてそこで就職しました。
なるほど。物流系の企業での思い出なんてございます？
なんか部活みたいでしたね。やっぱりチームワークでやる仕事だったので、非常に社内も、皆さん仲良くしていただいて、こうチームワークで仕事をするっていうことをすごい学んだ気がします。
なるほど。ありがとうございます。で、その後、親族の方がご経営する愛知の飲食業にご入社なさってるんですが、これはどういった経緯でご入社なさったんでしょうか？
結構老舗企業だったんですよ。
はい。
で、事業承継の問題で、後継者がいなかったんですよね。で、直系の後継者が女系だったので、まあ、 僕がやっぱり男子なんで、やっぱ継いでもらわなくちゃ困るって言ったところで、なんでしょう、言い方悪いんですけど、半ば強引というか、そういう感じで飲食の仕事をすることになりました。はい。
杉村社長様としてはちょっと嫌だな、みたいな感じでいらっしゃいますか？
そうですね。僕はもともと、これを言っていいのかわかんないですけど、飲食業が興味がないというよりは嫌で、まあ、苦手だなと思ってたんですよ。なので学生時代も飲食店でアルバイトした経験は全くなくてですね、何も知らない状態で、その仕事をやることに、やっぱり不安もありましたし、もともとやりたくてやった仕事ではないというところのスタートだったので、非常にちょっと葛藤した時期でもありましたね。はい。
なるほど。ありがとうございます。しかしながらの COO ということで、まあ事業責任者、まあ実質の社長だと思うんですが、
はい。
になられてらっしゃるんですが、これは、まあ、いつかそうなると思ってご入社されてるんで、すんなりと受け入れられたものなんでしょうか？
やらざるを得ないなと思ったんですよ。結構事業規模も大きい会社だったんですよね。もう愛知、岐阜、三重、静岡含めて東海圏で100店舗以上展開してる会社だったので、で、まあ、飲食店の仕事を知らない僕からしたら、やっぱり現場から入ってですね、もうとにかくやるしかないと、まあ、その家のことも紐づいてくるので、やらざるを得ない状況で、やっていったっていうところですね。はい。
COOをやってた時の思い出なんてございますでしょうか？
そうですね。やっぱり社員さんであったり、非常に仲がいい環境だったので、幹部メンバーといろいろやっぱり事業に対して、こう、戦略練ったりだとか、いろんな業態を展開してる会社だったので、いろんな業態を開発したりとか、まあ、店舗展開していくとか、まあ、そういったところで徐々にやっぱりこういう、なんですかね、仕事にもやりがいというのを感じてくるようになって、夢中になったっていうような記憶はあります。はい。
割と新業態開発なども関わったんですか？
そうですね。新業態は特にたくさん、私自身も開発に従事ましたね。はい。
何業態ぐらい開発されたんでしょう？
何業態？ですね。覚えてるだけでも10業態ぐらいはありますね。
そうですね。相当勉強になったんじゃないですか？
そうですね。やっぱり普通の一般入社の方が経験する内容とは全く違うので、もうやっぱり後継者として入社してるので、その分はやっぱりいろいろ会社も私に対して、まあ、教育を含めて投資していただいたので、そういう、なんですかね、業態開発だったりとか、普通なかなか社員さんがキャリア組まないとできないことも早い段階で経験させていただいたので、一番やっぱり今のでも財産としては残ってますね。はい。
ありがとうございます。でその後2011年に大手某ラーメンチェーン店にご入社なさってるんですが、これはどういった経緯でそちらに移られたんでしょうか？
そうですね、やっぱり同族経営でしたので、まあ、いろいろちょっとやっぱりしがらみもあるわけなんですよね。当時のやっぱりその先代の事業方針と私の事業方針がやっぱり違っていたりとか、まあ、当時はですね、マーケットがやっぱりシュリンクしてるって特にやっぱ言われてたんですよね。都心回帰っていうキーワードがすごい流行ったんですけど、まあ今で言う、例えば名古屋市だったら郊外ではなく、やっぱ名古屋市の駅の中心部であったり、まあ東京、大阪って言ったような、ビッグシティに対してのマーケットがやっぱり今後集中されていくだろうというところで、やっぱり生き残っていくためにはそういったところのエリアも出展していかなくちゃいけないっていうのが私の考えではあったんですけど、まあ先代の方針としてはやっぱりその東海三県のドミナントだけに、こだわりがやっぱありましたので、そこでやっぱり意見の相違であったりだとか、まあいろいろ私もこう考えて、まあそういったまず会社での、なんていうんですかね、そういう葛藤と、あとは個人としてですね、私も仕事しながらいろいろ会社にも投資していただいてたので、いろんなビジネスセミナー、経営スクールとかこう会話していただいてたんですよ。で、その時にきっかけとしては、まあ大手の会社さんの課長さんとか部長さんと一緒の、まあ、勉強会に参加したことがあってですね、そういうスクールに。私は、経営のトップとしてやってるんですけど、そういう課長さん、部長さんの方が自分より全然スキルも、知識も、あったんですよね。それをすごい、私の中で、なんて言うんですかね、自分は全くできてないっていう。そこにちょっと、このままだと、ダメだなと、やっぱこう、ぬるま湯だなっていうふうに思ってて、自分がじゃあ、今外食の仕事をやってきた中で、本当に一般、入社してどこまで通用するのかっていったような考えも、この二つがやっぱりきっかけとしてはあって、まあ一度やっぱり この同族企業を続けていくってことは、やっぱり長い人生考えたときに、それが本当にいいのかどうなのかってことを改めて自問自答した上で、まあ、周りはすごい反対されましたけど、私はちょっとその、やっぱり同族企業を出るっていうことを選択したっていうのがやっぱりありましたね。
なるほど。ありがとうございます。その、ラーメンチェーン店さんまでは、どんな仕事をして、どんな思い出があるなんて覚えてらっしゃいますでしょうか？
そうですね。ラーメンチェーンの仕事は、当時はまだ未上場の会社さんだったんですけど、まあ、全国に今からこう展開していくっていったようなフェーズ。で、海外も一部だけちょっと店舗あったんですよね。で、そこも創業者の社長がいらっしゃったんですけど、まあ、プロ経営者の方招いて、まあ、組織改革をして、今から、ま、上場していこうっていう、事業拡大していこう。で、海外もどんどん増やしていこうっていうタイミングではあったんですよ。で、その中で、そのラーメンチェーンの会社ではいろいろ経験させていただいて、私もやっぱり、一番一般入社でこう入ってですね、どこまでできるかっていうのをやっぱ試したくて、で、その結果、まあ、いろんな領域の仕事をやらせていただくことになったんですよね。まあ、それがやっぱり今に、つながってるなっていうふうに思ってます。そこがやっぱり、まあ、やっぱり思い出ですね、
はい。なるほど。その会社は上場なさったんですか？
はい。2回経験させていただきましたね。当時だと東証マザーズ。で、その後、東証一部っていうところで。で、事業も。そうですね。私は10年間いたんですけど、まあ、60店舗ほどだと思うが、280店舗まで成長して、まあ、今も、その業界では、リーディングカンパニーとしてやってるんじゃないかなというふうに思います。はい。
ある意味、杉村社長様が、そちらのラーメンチェーンにご入社されたから上場できてきてると、そんな感じでいらっしゃいますね。
いや、全然違いますね。もちろんそのきっかけにはなったかもしれないんですけど、いろんなメンバーいましたので、その各セクションのメンバーとこう一緒になんとか形になったんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。ありがとうございます。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。